楠木寛太理屈子ネット、はい、というわけで始まりましたアートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしております。いきなり噛みましたね。アートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいります、楠木寛太理屈子ネットなんですけれども、そうですね、最近の出来事というとですね、昨日トンデミっていうのに行ってきました。トンデミって何ぞやっていう話なんですけど、なんか大人のアスレチックみたいなやつで、あの競艇場のある平和島にあるんですけど、なんかやたらでかいトランポリンとか、なんかボルダリングの簡易的なやつとか、あとなんかサスケみたいなやつの簡易的なやつとかがあって、なんか行くとこう自分でハーネスとか装着してこうボルダリングができたりとか、そういうなんかアスレチック的な遊びができてっていうのに昨日行ってきたんですよ。ネットを通じて知り合った中学生の男の子と それも何が何だかっていう話なんですけど、起きたら肩がやばいんですよ。肩がね、いかれてるんですよ、もうこれ。こっちも気持ちは中学生ですから同じペースで遊びますけど、15歳ってもう10個下なんで、10個下と遊ぶ感じでは遊んでないんですよね、僕もね。やべえやべえっていうことで、本当にね、何が一番面白かったの、僕は気づいたんですよ。ボルダリングってなんかハーネスみたいのをつけるんですね。体中に紐を巻いて、それをナスカンみたいにカチャってこう止めて、それで登ったりするんですけど、それ登るだけ登って一番上まで行った後に、そのバンジーの紐的なやつにこう身を委ねてピョンって飛び降りなきゃいけないんですけど、それが怖くて飛び降りられないんですよね、僕。高いとこが基本的にダメだから。で、一回思い切って飛んだんだけど、なんかね、飛んじゃいけない感が半端じゃなくて、なんか壁にズルズルズルってなりながらこうやって落ちてきたりして、周りの人に何なのあの人みたいな感じで見られて、すげえ恥ずかしかったですよ。だからもう、あたかも俺はこう登るだけじゃなくて往復のタイムを測ってますよぐらいな感じで、こう登るだけ登ったら、登ったところからまた元来たルートをこう、ボルダリングのこの石みたいのを掴みながらこう降りてくるっていう、一人だけそういう遊び方をしてて、こう、待ってる人がなんであいつ登ったらすぐ降りてこないんだよみたいな空気になったりとかして、非常に肩身の重い狭い、肩身の狭い思いをしたという、平和島の、遊びでした。ということで、この後もゆっくりトークしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで、始まりました楠木寛太理屈子ネットなんですけれども、今日えらい噛み倒してますね。ほんと申し訳ない。ですね、僕ね、ほんとおかしいんですよ。おかしいんですよ。僕ね、こういうのあんまり、こういう喋ったりとか、一人でずっと喋り続けたりとか、こういうの全然苦手な方じゃないし、と思ってやってるし、あんまりないんですけど、なんか先週から、マイクとディスプレイのこのスタジオの中の配置が変わって、マイクを正面にして、喋ってると、残り何秒ですっていうのが見えないんですよね。この角度だと。微妙に見えないんですよ。これでチラってこう横目で見たりしながらやってると、なんか両方に頭を持ってかれて、なんか喋りの方がおろそ、違う、言い訳だ。こんなこと言ってちゃいけない。今日何のお話をしようかなと思ってたかというと、こんなことじゃないんですよ。こんなことじゃないんですよ。11月なんですけど、今は。公開されるのは、配信開始されるのは12月ということで、今年最後の理屈子ネットなんで、短い時間ではありますけど、今年の僕が個人的に気になった重大ニュースって言おうと思ったんですけど、重大だと時間的に無理なんで、5大ニュース、をランキングでね、こう5、4、3、2ってやっていこうと思ったんですよ。前、でもね、これ難しいのが、ランキング形式でやると、3ぐらいで時間なくなった時に、 どうしようもなくなる。2と1を発表できないまま終わってしまうから。これね、すごい難しいっていうことに、この間気づいたんですよ。半年ぐらい前に、からかい上手の高木さんのエンディングの曲を予想するっていう、内容のラジオをこの番組でやったと思うんですけど、その時にすごい、ひしひしと感じてるんであれば、もうこんな話はせずにさっさと本編に入ってくれっていう、ところもあると思いますので、五大ニュースですよね。今年個人的に思ったこと、5位ですね。5位は、僕の内々でのみ起こっていた、大坂なおみ、テニスの、女子テニスの大坂なおみを日本人と認めるか論争ってやつですね。これですね。帰化選手でもないし、なんだかよくわかんないところにいるんですけど。まずね、一つ、なんかいくつかポイントがあるんですよ。まず、本人に悪意はなさそうなんですよね。で、で、なんか、いい人っぽいんですよね。ただ、圧倒的に身体能力が日本人のそれじゃないっていうことがあるんですよね。で、あと、日本語が喋れないっていう。この、プラスとマイナスが同じぐらいの感じで引き合ってて、いまいちこう、フルテンで応援できない感じが自分の中でちょっとありまして。これはね、ただそれを人前で話したりとかすると、なんかすげえ心の狭いやつみたいな。はたまた差別主義者なんじゃねえかみたいな、人種差別をするやつなんじゃねえかと、思われてそうなのが嫌なので、なんか巷で話題に上がったら適当に話を合わせていくしかないという歯がゆさがある話題、そうですね。だから、別にね、そうじゃないんですよ。だって身体能力がどんなに高かったところでその競技のトップに立つにはものすごい努力が必要だし、そこに対して僕は人対人のリスペクトはものすごいあるんですけど、それをなんかニュースとかだとメジャー四大大会日本人初制覇みたいなこと言うじゃないですか。そうなると違っちゃうじゃんっていう。だからそこはお互い空気の読み合いじゃないの、メディアも俺もみたいな、こっちは空気読んでるけど君たちは空気読まないんだねっていう感じに僕の中で勝手になっちゃってるやつが5位、大坂なおみを日本人と認めるか論争でした。で4位ですね。4位は一昨日ぐらいですね、これね。フレッシュな話題ですよ。仙台のコインロッカーに全裸のおっさんが入ってたのに、入ってたことだけが報道されて続報がなかった問題ですよね。これですね。最後問題で終わらせなきゃいけないとかは特に僕聞いてないですけど、3日ぐらい前ですよ、本当に。先週末だったかな。なんか、仙台駅のタクシープールの脇にあるコインロッカーに、9時半ぐらいかな。9時半ぐらいになんか通報があって、全裸のおっさんが中に体育座りで入ってたっていうニュースがあったんですよ。それが結構新聞とかニュースとかネットニュースとかすげえ取り上げられて、で、多分見た人全員がなんでってなったと思うんですけど、なんでかに関しては特に、その後続報がないままっていうことで、なんか、追って調べてったんですけど、僕気になってね。なんか、だって、納得する理由が欲しいじゃないですか。そんなところに仙台。だってもう寒いっすよ、11月の仙台。なんで全裸で入ってたのっていう、思うじゃないですか。だから、いろいろ調べてたんですけど、なんか、低体温症になっちゃって、そのまま搬送されたらしいんですよ。で、搬送されちゃうと、もう警察の管轄下でもないし、犯罪の可能性もないから、あとはもう本人のプライベートなんで、みたいなことになっちゃうみたいなんですね。だから報道できないみたいな。個人的には、公共の場で全裸になるやつのプライバシーは、多分守る必要がないと思うんで、納得する理由を聞かせてほしいですけどね。まあ、納得する理由はないでしょうね。全裸でコインロッカーに関して。で、次ですね。第3位。第3位はですね、ダパンプが奇跡的にまた売れたっていうのが今年の僕の中で結構でかいニュースなんで、そうですね。じゃあ果たしてダパンプに関してそこまで何か強い思い入れがあるのかと言われたら別にそういうわけじゃないんですけど、なんか久しぶりに見たなと思ったら、なんかメンバーがガラッと変わってて、なんかイッサとその仲間たちみたいになってたんですけど、ああいう感じのユニットが、まあメンバー変わってるとはいえ、2週目が来るっていうの、なんかすごい奇跡に近いなと思って、見てたんですけど、なんか、その前に、要するに、第1次ダパンプブームの時に、それが、その、ダパンプが消えちゃった時に、なんか、ジャニーズより歌えて踊れたから干された、みたいな噂が立ったんですよね。僕が小学生ぐらいの時、小学生か中学生ぐらいの時ですよ。で、なんか、ウィンズとかも大体そういうのになんか、そういう噂が立つんですけど、なんか、この、再びこう、ダパンプが出てきた時に、ちょうどスマップの 飯島さんチームとこう、入れ替わるような感じで出てきたのとかもちょっと、関連性がありそうなゴシップじみた話とかも、一応あったりということで、なんかいろいろ裏を考えてしまう、良くない癖ですね。あと全然関係ないですけど、ついでに出てきた、元メンバーのゆきなりさんが出てきたけど、なんか弾くぐらい踊れなくなってたので、ちょっとかわいそうな感じで、痩せてこれかいっていう感じなんですけど、ね、それからですよ、それからですよ、2位ですね。2位は、あれですね。イッテQがやらせだった問題ですね。はい。まあ、個人的には、そんなに思うところないですけど、なんか、ああいうのにクレームを入れてる人っていうのは、なんか、誰に向けた、なんか、何がその、突き動かしてるんだろう、その人ってすごい思うんですよね。なんでそんなところに正義感が発生するんだろうってすごい不思議に思うっていうことですよね。なんか、すごい、たびたび言うんですよ。トンネルズさんとかの番組が終わるのもそうだし、なんか、テレビにクレーム入れてる人たちって、こう自分たちがテレビをつまらなくしてるっていう自覚のない人たちがすげえ無責任にこう番組を終わらせてるなっていう風に感じて。それがね、すごい、なんとも言えない。それをどうすることもできないんですけど、それを言ったところでね。なんか、責任の一端を背負ってる自覚はあるの。この代案を出さずに批判してるっていう、すごい、腹立たしい個人的には事案ではありますね。おっさんは相撲だけ見とけばいいんですよ。で、中学生とか高校生は YouTuber だけ見とけばいいんですよ。ね。で、ちなみに僕はイッテQを全然面白いとは思ってないので、鼻から見てないですけどね。アベマ TV でフリースタイルダンジョンを最近は見てますけどね。はい。テレビ関連の話題とかも言っていきますよ。なんか、それっぽいから。で、1位ですね。1位。1位はですね、ついこの間の話です。おととい。これもおとといぐらいの話なんですけど、僕が個人的に偶然バイト先でサマーズの三村さんに遭遇しました。これ今年の最大のニュースですよ。同じ場所で、元ロッテのキャッチャーの里崎にも遭遇したんですけど、それよりもでかいニュースですよね、三村さんだから。なんか、ゴルフの練習場で今僕バイトしてるんですけど、そこにたまたま来て、なんか、千葉の県内のゴルフ場で、なんかゴルフに関するロケが翌日あるっていうんで、なんか、そのスタッフと一緒にこう来たんですけど、別に、プライベートでカメラとかなしで来たんですけど、来て、うわーと思って、三村さんだと思って、ずっと声かけられずにいたんですけど、最後の最後に、ちょこっと声をかけさせてもらって、ミーハーに、その辺はやっぱ、ミーハーですよ。こっちだってラジオとかやってるとはいえ、だって、ね、本当に、プライドが一気に吹っ飛ぶ感じ。なんだろ、印象としてはですね、思ったより太ってなかった。結構細かったし、服装とかはあのまんまだったかな。ちょっとやっぱり喋ったらトーンが低かったですけど、そりゃそうですよね。芸能人の人常に同じテンションで生きてたら死んじゃいますからね。そんな感じで。で、最後に、ありがとう、なんか、すいませんを声かけちゃって、サマーリゾート見てますって、僕サマーリゾートっていう、サマーズさんの番組がすごい好きで、で、もう、ずっとワイプで出続けてるだけで、サマーズ自体はスタジオから動かないタイプの、番組なんで、あんまりこう、その番組に力入れてないかもしれないですけど、それかよって顔してましたけどね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える
しじみの最近舞台も始めたんだが
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが
見てね
ー藤木ゆうと
佐藤昭弘の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよトラチ
お疲れさんでジャポン
お前ら絶対聞けよう
るさいなバカチング
ジャポン
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
はい、というわけでアートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいりましたクスノキカンタリクツコネットでございますけれども、そろそろ別れの時間でございます。 ですね、大体この余談ですけどね、余談ですけど、このラジオの収録する前って大体いつもあのボイトレが、事務所のボイトレがあって、ボイトレがあって2時間ぐらい間が空いてこの収録に入るんですよ。で、あのいつもあの吉祥寺についてあの歌広場で時間を潰してくるんですけど、歌広場にワントラップあって、なんかプラス500円でポテト食べ放題っていうのがあるんですよ。それを今日果敢にこうチャレンジしてみたんですけど、食べ放題つってもなんか一回すごい勢いで一皿ポテト食っちゃうと、もうね、油でダウンしちゃうんですよね、あの持たれて。で、こうでも損した気分になるから、無理してもう一個こう、もう一バスケット頼んだりして、もう一バスケットオブポテトですよ、すごい量のポテトが来て、なんか来てぐったりして、ぐったりしたまま今日収録に臨みましたけど、なんていうんですかね。で、それでこう今日何喋ろうかなってツイッターで見てたりしたら、なんかこの過去のツイートで俺別の歌広でもそのポテトで失敗してることが発覚して、なんか記憶記憶にないんですけど、ツイッターは覚えてるみたいなことですよね。あ、なんかもうまだ持たれてます、まだ持たれてますけどね。はい、というわけで、皆さん良いお年をということになるんですかね。ここまでのお相手は楠木寛太でした。どうもありがとうございました。